ほーら、一緒にボードゲームしようよ。ほらボード。
はい、始まりました。ほらボード。このラジオは好きって気持ちだけで。
ちょっと待ってよ。
ちょっと待って
。ちょっと。誰や。誰や。
ソニー、ラウンドワン。
いや。
ソニーブーン。
ちょっと。お二人。
はい。
ちょっと待ってください。
イエス
じゃないよ。イエスじゃないよ。
Yes.
さっき説明しましたよね。説明しましたよね。
あの
今から、
はい。遅い。
今からね。
はい、
あのね、キュイゲームさんお邪魔してるんで、はい、ね、はい、店長さんとのインタビュー撮るって。
はい、
だから静かにしてて隣でゲームしててって言ったじゃないですか。何ちょっと勝手に入ってきてる
しっぽんけん。
いや聞けよ。誰だよ。
あ、翻訳します。食べそうだから入ってきちゃった。
いやマジそれ、あ、もう、あ、じゃあよし、じゃあそれでいこう。
よし、
今回はそれでいこう。仕方ないな。
今日はモミさんを殺しに来たんで。
マジですか。誰だよって今なってますから。リスナーが誰だよって
レジスタンスのね。
はい、はい、というわけで、はい、もう黙ってて、怖い、
うちはネタ集がすごいんですけど、
はい、というわけで、今回はですね、大阪の、はい、キウイゲームズさんにお邪魔しまして、はい、第2回ぶりですね、に、お邪魔しまして、今、店長を前に、まあ、対談を取ろうとしていたところですね、まあ、実は一緒に遊んでいた、はい、自己紹介を、どなたですか？
僕ですか？
はい。
豚小屋の酢豚って言います。
お、
豚小屋のアタックって言います。
はい、というお二人、これはね、お、豚の鳴き声というポッドキャストをやられている。
はい、
はい、もうこのボードゲームポッドキャストニューウェーブとして今かなり注目されているお二人が、
いやもみさんにはね、
今日は気持ち悪い。最後まで言わせて、ね、最後まで言わせてください。
はい、
はい、というわけで一緒に来てたんですけど、ちょっとそれはそれで別でね、あの豚の鳴き声さん会として、あの収録をねしたんですが、それが終わって、じゃあ今度はコラボドということで店長と二人でおりますんで、ちょっとしゃがんでてくださいって言ったのに無視して入ってきた。
はい、
我慢し
よく来ましたね。
我慢できないです
よ。
そんなに美味しいとこ一人で、なんか
確かに、ね、
僕らもキウイゲームズさんのお話を聞きたい。
誰、気持ち悪い。
31なんで今年。
はい、というわけで、はい、サブの人は一回置いといて、はい、ではメインのゲスト、
そうですよ、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、キウイゲームズ店長の第4研究員山崎です。
第4研究員山崎さん、
自称ですけどね、めっちゃ自称です。第4研究員何人いるかわからない。
第1第2第3研究員のね、ボードゲームポッドキャストがねとうとう終わってしまって、
実はね、ほら、ボードゲーム研究室も、
はい、
第2回に来てくれてるんですよ。
おー、そうなんですよ。2回で、
だからそうなんですよ、なんかね、2回目に縁がある。
という意味では、ボードゲーム研究室とホラボードは同じぐらいの素晴らしいポッドキャストってことですよね。
おー、
違うのか。
めっちゃやらしい顔しましたよ。
いや、見ました。
何してるんですか。
ダメですか。いや、もうそういう波にやっぱ乗っていかないと、やっぱり店長さんのね、そこはやっぱね、
長い
もの
に巻かれていく、
フォローされたんで、
はい、
ありがたい。で、あ、そう、そこちょっと一番最初聞きたいんですけど、はい、ボードゲーム研究室第4研究員としては、
はい、
やはり相談とか受けたり、もうちょっともうそろそろやめようかなとか、なんか、すごいショックだったとか、そういうのってあります？
ぶっちゃけ何もないです。
急に終わった。
ドライヤー。
だってね、あの人は割と言いますやん、
はい、
お、ええかな、ちょっと言いますよ、
はいはいはい、言ってます。
だからそのノリでどうせまた帰ってきますって。
ああ、まあそうですね。それは期待してますよね。
だからまた飽きたらどうせ始めるんで、飽きても大丈夫です。
どうせ始める
って何や。関西のノリやからこれいいけど、
いやでも始まったら偉いことですよ。
偉、はい、いことですね。
大真面目な話ね、その趣味でやってることなんで、
はい、
あの、やりたいと思った時に初めて、うん、やめると思ってそこでスパッとやめるって全然ええと思うんですよ、
はい、
だから、まあ、あの川崎さんのことなんで、どうせおとなしくできないんで、ぐらいで、あの、うずうずしだして、またどうせ、
ね、
あの、現場春の頃に帰ってくるんで大丈夫。
やるやで、
ね、
やるやで。
でもね、実はですね、もうね、種明かしちゃいますと、
うん、
実はね、そのボードゲーム研究室の川崎さんをお呼びしてたんですよ、
うん、
ここに、
はい、
実は ところが川崎さんが急遽ねちょっと体調崩されましてという手入れという手入れ、行きたくないわ言うて、
いやいやほんま
行かへんわふざけんなよ言うて、まあまあそれは冗談ですけど、ちょっと体調不良で来れなくなっちゃったんで、まあちょっと残念ですがまたあの機会に来ていただく。ただその代わりにですね、このニューウェーブ豚の鳴き声さん2人が来てますから、
殺した
る
からな、
怖いわ怖い怖い怖い、誰をやだ誰をやだ、
俺はここが
私ね、
川崎さんを
言って、やめといた方がいいと、
めっそうないぜめっそうないぜ
そうですね、ちょっと万王の力を甘く見たら
やばい、いやいや僕らは長いものに巻かれ
続けるんで、私たち親衛隊からすればですね、もうあっという間に殺され
ちゃう、ね、
まあそんなこんなで、はいはい、始まったホラボドですが、まあまあまあだ、まあ、第2回以来ね、うん、来るのも、まあ、キュウイゲームさんにお邪魔するのも2回目、
はい、
というわけで、まあその時に聞かなかったこと、っていうのを中心に今回インタビューさせていただけたらなと。で、そこに対して豚の鳴き声さんがチャチャを入れてください。うまいこと、面白いやつね。
何も決まってないのに。
ハードル上げますね。
ハードル上げるわ。頑張ると。
はい。
失敗すると座布団持ってかれる。
うわー怖い怖い。座布団
ないのに。
椅子ごと椅子ごと。
椅子を持ってかれる。
じゃあ僕一枚ずつ脱いでいくんだ。
いやいいですいいです。いらないいらない。あとどんどんうるせえよ。どんどんうるせえよ。
興奮するとちょっと机ガンガンやっちゃう。
机バンバンしないの。静かにさ。
ビート刻みたくなっちゃう。
刻むな刻むなバカ。はい、というわけで仲良くやっていきましょう。
はい、
はい、というわけで早速ですが、
はい
はい、このキュイゲームさんの方で今の一押しがあれば教えてください。
一押し、
はい、
そうですね、まあ、ちょうどねクリスマスのシーズンが近いんで、はい、クイズ2000行きましょうというのが最近入って
まして
、はい、まあまあ川崎ファクトリーさんの大変古いゲームですけども、やっぱり今やっても面白い、
はい、
で人選ばないっていう意味で非常にね、やっぱり遊びやすいゲームになってるんで、ぜひね今まで手に入れにくかったんですけども、
はい
ね、手に入れやすくなったんで、アクレさんありがとうということで、ぜひぜひ、まあ、皆さんねこのクリスマスとかお正月とか、ゲームやらない人とかでも全然遊べるんで、はい、ぜひぜひね楽しく遊んでもらえたらと思います。
私も買いましたよ。
おお、買いました
か。キュイさんで買えなかったんで申し訳ない気持ちもありますけど、あれすごい面白いなっていうのは、本当にこの前のゲームマーケットで購入させていただいて、はいはいはい、いいですね。ちょっと正直舐めてました。だいぶ前のゲームだったんで。
そうですね、だって自分がサークル活動を始めた時にはすでにあったんで、もう5年以上前にはあった。
前の
一応ゲーム内容説明した方がいい。
ああそうですね、できれば、
はい、ゲーム内容はですね、いろんな問題が出てきます、はい、で答えのない問題なんですよ、で例えばもみさんの財布の中に今いくら入ってるでしょ
う、ね、15万
で、それをみんなで予想します。で予想して真ん中になるように回答しましょうと。例えば1円100円1万円って出たら100円が正
解、
ね、真ん中を予想する、一番上とか下になっちゃいけないよ。
なるほどなるほど、いい線っていうのは真ん中のことを指
す。そうです、
うん、っていうね、っていうか15万も持ってねえよ。
おせえよ。すっごいおせえよ。
だって私店長に、店長が聞いてくるね。いやいやいや。怖い怖い。無報告か。
僕まだ持ってないんですか。あ、もう話おっちゃって申し訳ない。
はい、
そうですね。ね、あんま前々から気になってて、あれってコンポーネントとかって全部一新されてるん、
ね。確かにね。
ね、ボードはホワイトボードになりまして、
はい、
はい、良くなりました。カードもね、一応1枚のカードに4問問題が追加に変わりました。
ね、問題数も半端なく入ってますから、あれ一生遊べるレベル。ね、
75枚の ×4 で300問かな。
すごいな。
でいざとなったら自分で勝手に問題作っても構わないんで、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、うん、でまあ、そういう意味では、ね、非常に汎用性高い、
もともとそうですね、問題はとかはなくて自分で考えてくださいっていうやつになったんでしたっけ、うん、確か
もともとですか、
はい、
あ、問題ついてなかったです、ね、
ついてなかったんでしたっけ。いや、よくわからないです
ね。
豚小屋はね、割りとね、ふんわりした感じ。
ふんわりやな。ほら
自分もね、実は吸盤はね遊んだことはあるけど、どんな内容だったか覚えてない。
古い
ゲームですからね。ホワイトボードマーカーだけ渡されて、そこに数字を書いてたのを覚えてるんだけど、
出題者が違
うかな、どうだったかな、
そういうゲームの幅もね、そういう、要は自分で考えてもできるよっていうのがまたうまいですよね。
プレイヤーによって難易度というか、違うでしょうし、金持ちばっかりでやったらえらいことになります
よね。そうそうそう、
金銭感覚
の自己紹介ゲームとしても面白いです
ね。いいですね。
それか、そっか、
例えば、なんとかさんはゲームをいくつ持ってると思いますか、
うん、本当だ、そういう遊び
方発明にやると面白いですね。
そしたら合コンでも使えますよ、これは。
そうですね、
呼んでください。
あ、その時はじゃあ
結婚式の二次会、あ、でもまだ行くちょっと人数多すぎちゃうかな。
まあでも、
だからチーム戦でやったりとかして、
チーム戦やりたい、
そうやって遊んでもらうといいと思うんで、そういう意味では本当にいろんな人にね遊んでもらえるいいゲームだと思います。前に出たね、なんだっけ、リンキューか、 ほうほう、うんうん、あのペアペア連想ゲームとかあったんですけど、あの、うん、アークライト最近割とねそういうコミュニケーションゲーム力入れてるみたいなんで、あのぜひぜひねこういう人の集まる機会ね、お正月とかクリスマスとか、なんか人のたくさん集まるときにぜひそういうゲームでね遊んでもらえたらと思います。
そうですね、
ぴったりですね、はい、話聞いてたら、
ね、うん、ありがとうございます、うん、はい、では次の質問入っていきますけど、はい、まあ、今のは、まあ、お店の一押しですけど、まあ、その中ででもいいんですけど、例えばライトゲーマーへのおすすめ、はい、そしてハードゲーマーへのおすすめっていうのをちょっと聞きたくて、まあ、なぜかというと、キュイゲームズさんの方ってプレイスペースっていうのをかなり広いスペースでやられてて、いろんなお客さんが来られるじゃないですか、
はいはいはい、
その時にいやライトな人にはこれをねぜひやってもらいたい、ハートな人にはねこれやってもらいたいっていうのあると思うんですよ、
はいはい、
そういうのをお聞きしたいですけど、
なるほど、新しいものの方がいい、
そうですね、いや、まあ、そこはお任せします、う
ん、ああなるほどね、
はい、
ね、今、一番軽いとこ、うん、ライトライトでいうと、はい、愉快な袋、うん、あれがね本当に遊びやすい、
見ましたね、
うん、カードを場に出して3,4,5,6,7ってナンバー の, あのついてる袋があるんで、うん、その袋ごとに山を作るよ、
うん、
で例えば3の袋の山が 1,2,3 枚目って出たらそれをもらえるよっていう、うん、まあ、非常に分かりやすい、7の袋だったら7枚揃った時点で取れるっていう、まあ、非常に分かりやすい、
あれいいですね、面白い、
は
い、
あ遊びました、
遊びました、打ち手的にはなんかピックテンになんとなく似てるような感じなんですね、プレー感的には
ピックテンよりももうちょっと戦略入るかな、うん、どのカード出すかによって結構戦略出てくるんで、そういう意味ではねちょっとピックテンよりは難易度高めかなと、
でもライトゲーマーで
ももちろんです、
あもう本当にお子さんでも大丈夫、
ルールすごい簡単ですね、
はい、数字さえ読めれば、
うん、
だからあれは本当にご家族とかでも全然大丈夫だと思うし、はい、不愉快な袋っていう逆バージョン、取ったら失点バージョンにすると途端にいやらしい大人のゲーム
急に辛くなるんですよね、あれやりましたけど、
ほらお前早く取れって言いながらこう締め上げていくよね、
出したくないっていう
それは中に入ってるんですか、
ルールを入れ替えるだけです、だから本当は取ったら得点のはずが、取ったら失点に変えるだけなんで、
そうそうそう、
あとは全くやること変わんない、
死ねって言いながらめっちゃ並べるっていう、
そうそうそうそう見事のぎゅうぎゅうに締められた感によく似た、
あれいいっすよ、
はい、
あれいいです
よ、じゃあ逆にハードゲーマーへの
俺ら俺ら
先にねちょっと中級
あ、見てい
たいと思うんですけど、
今ね真ん中ぐらいの人、
真ん中、
はい、ね、うん、どの、いいなと思ったのが、うん、あのエッセンザゲーム、
おーおーおー、あれそうなんですか、
エッセンザゲームはね基本的には、うん、あの非常にシンプルなお使いゲームです、
うん、あそうなんですね、
はい、最初に自分の欲しいウィッシュリストっていうカードが出てくるんで、
はい、
それで自分のお気に入りのゲーム今回これ買いに行くねんっていうのをまず取るんですよ、
はいはいはい、
でそのゲームを買いに行く、ですけども会場には最初から商品が全部並んでるわけじゃなくて順次搬入されていくんで、でそれもよく考えなきゃいけない、
うん、
あの最初のうちはだからあの商品出てきてないなとかね、じゃあ今のうちにちょっと違うの買っとくかとか、逆に後からウィッシュリストを増やすこともできるんで、でそうやって商品をどんどんどんどん集めていきます、
うんうん、
でも、当然ゲームを買いすぎるとどんどんどんどん足取りは重くなっていくので、はい、アクションポイントがどんどん減ってきて動きが遅くなってくるんです
よ、ね、
でそうなったら車に全部置いて
回復する、
お金は ATM でいくらでも下ろせる、
お素晴らしい、
はい、勝利点の引き換えに、ね、下ろすんですけど、
ああ勝利点の引き換えなんですか、
そうそうそう、でもね、あのゲーム買う勝利点が大きいんで、うん、まあ、事実上あの何度でも下ろせる、
はい、すげえ、
なんですけど一応、お金を残した方がタイブレイクでは負けちゃうので、なんかね説明書にはあのエッセンではお金を残して帰るのは恥ですって書いてある、
使い切りましょう、
お金も使い切れるようにそうそうがっちり買いましょう的なノリもあったりとか、あのそうやってね結構エッセンで の, その買い物の雰囲気が非常によく出てる、でお買い物ゲームっていうとみんな割とその理解しやすいんですよ、ゲームの内容が、
まあ生活
でね、で当然当たり前ですけど物を買えば買う方重くなるから、どこかで帰らなきゃいけないよとか、どっかでお金取りに行ってねとか、はい、食事を取るとアクションポイント回復するよとかね、
うん、
ほうほうほう、いろいろね面白いポイントがいっぱいあって、まあ、やっぱりでも一番すごいところはあのブース、つまりメーカーですね、メーカーおよびゲーム名が全部実名登場、
うん、実名っていうのすごいですよね、
すごい、はい、
非常にコンポーネントがこだわったゲーム、おかげで若干高くなっちゃって大変申し訳ないなと思ってるんですけども、でもあれはぜひぜひ、遊んでほしいゲームですね、
聞いてたら 中級って言ってはりましたけど、うん、まあ、言うたら、ね、コアゲーマーも言うたらメーカーとか見て、うん、ロールプレイしやすいっていうか、
はい、あそういう意味では、ね、本当にいろんな人、あの上級者も面白いし、うん、初心者もその買い物ゲームとして見た時に非常に遊びやすいしっていう意味で、あのいろんな人に吸収できるゲームだと思うので、
間口広いですよね、
はい、
そうですね、
ちょっとさ き買おうとしてませんでしたっけ。
これいいなと思って、はい、なんかあれはあれ楽しいんですよね。エッセンで出た、
あ今回のエッセンで、
そうです、あのエッセンで出て、実はねあれ13年度版なんですよ。
あそうなんですか、
まあそれはそうですよね、だって今年の14のデータなんかあるわけなんで、全部作れないんで、だからあれ毎年出てくれたら面白いなと思って。
いや面白いけど買う側は大変ですよ。
いやだからルールもね若干変わってる
し、集める大変や、
タイルだけタイルなんですかね、その拡張で、拡張
商売やね、
あれですよ、行った人がねだからその年の思い出になれば面白いと思います、
は
い、
ああなるほどね。
そのお土産物としても
なんか使えたらね、これがね小箱ならいいんですけどかなりでかい、
あれもそのね、あの普通の大箱サイズで、お値段もちょっとね9500円ぐらいしちゃうのかな、なんですけど、あの内容は非常によくできてて、あのぜひぜひねちょっとあのまあプレイスペースで遊んでもらって、まあ気に入ったら買ってよぐらいな、
そういうことができる、
ね、そうですね、
はい、よかったら後で遊びましょう、
はい、そうですね、
そうですね、はい、ちょっと遊んでみたい
です。ちなみに今そこで
立ってますね、
ちら
っと見たんですけど、
本当だ、それでやってます
ね、そこの宅で遊ばれてるんで、
じゃあ、
まあ、あんな感じのゲームです、
う
ん、
続いて、
はい、上級向けなんですけど、自分の超今一押しはアビスです、
う
ん、
出た、
あなるほど、いいカシャカシャ、
面白かったでしょ、
面白いっすね、
あれちょっと変わったところなんですけど、ちょっとねゲームの概要を説明すると、
はい、
海底世界の主を目指すために、
うんうん、
海底のご部族の、力を借りなきゃいけないと、でそのご部族の力を借りて貴族たちをどんどん雇って、最終的にその貴族の影響力を最も高くした、人が勝ち、
おうおう、
ごめんなさいちょっと、
あいいですよ、
ですというゲームなんですけど、
うん、
はい、まあ、あのゲーム、うん、基本的にやれる行動って3つしかないんですよ、うん、ね、海底探索をして、うん、カードを引いていくか、
はい、
あるいは、その海底探索の時に残ったカードがどんどん議会ってところに集められていくんですけど、うん、そこの議会から一山カードを全部ごそっと持っていくか、
うん、
あるいはその貯めたカードを使って貴族を買うかって3つしかないんですよ、うん、
はい、
でもう一つあの、まあ、非常にそのやることがポイントが少ないっていうところで、まあ、その思考に集中しやすいっていうのも一つあるんですけど、
うんうん、
もう一つあのゲームも面白いのは、自分が楽しようとすると、うん、周りの他人がもっと楽になるってことです
、うん、あそこがねめっちゃいいんですよね、
は
い、
だから自分がその、ね、海底探索をしてどんどんカードをめくっていくと当然いいカードが出てくるんですけど、はい、あのカードの所有権、皆さん先に手に入れた権利を持ってるのは実は他のプレイヤーです、うん、自分ではない、だから他の人がそれくれよって言うと途端に持ってかれちゃうんですよ、
そうですね、う
ん、ですんで、あの自分がいい思いをしようとすると大体の場合は他のプレイヤーの方がさらにいい思いをしちゃう、
そのバランス
かといって自分が何もしなかったら本当にゲームに勝てないので、
うんうん、
あのそこら辺のバランスはよくできてて、
うん、
ごめんなさい、
うん、虫がね、
急に虫潰した
、
さっきね、鐘が鳴ってね、はい、まあ、キュイゲームさんの方だと、時計で音が鳴ってくれるんですよね、
うん、
この時間にはカンカンみたいな、はい、で、まあ、すごい雰囲気出る音がカンカンで鳴りながら、まあ、これ続けてカットしないで撮るかどうかってなった時に、私があいいですよって言う前に鈴田さんがお大丈夫ですよって言ってあんたの番組じゃないよ
大丈夫です、
いや 本気で乗っ取ろうとして
乗っ取ろうとしてたし、
ダメですよ、
アビスの説明の時に気合が入りすぎてパッて途中横向いて白目だったんですよ。なんで白目だった
んだ。めっちゃいくよ。
しかもね、しかもね、妻飛んで
る。汚ねえよ。なんなら、
びちょびちょ。本当にいいゲームなんですよね、あれ。
であの、その時にね、結局、カードをめくって、相手が買うよって言った時には、お金をもらえるんですよ。
は
い、お金っていうか、真珠なんですよ。
はい、
まあ、その真珠が手に入るんで、はい、お互いのきっと基本、ウィンウィンになるんですよ。
う
ん、で、真珠っていうのは、あのゲーム、実はめちゃくちゃ強いんで、
うん、
あの真珠がないと、本当に、もう日もさっちもいかんのですよ。
うん、
で、それを結局、その、みんなのプレイヤーの間である程度回し回ししていくゲームではあるんで、はい、
うん、
あの相手に美味しい思いさせること自体は悪くないんですよ、
うん、
ただその中で自分がどうやって出し抜くかっていうのを考えていく、
うん、
でそこら辺に集中すればいいんで、プレイ時間も45分ぐらい
で、うん、
そうなんですね、あのゲームの内容の割には結構軽いんで、
ここ大事、
はい、あの肩が最近非常によく当たってると思います、
うん、
はい、あのちょっと前にね、ファイブトライブスっていう、
ファイブトライブス、
はい、あのミープルをガサッと全部持っていって移動していく先に1個ずつ置いていくっていうマンカラ方式のゲームがあったんですけど、あれも非常に良かったんですよ、あれがねちょっと試行時間長めで2時間ぐらいかかっちゃうんで、そうなんですよ、あのちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、今回のアビスは、かなりその考える範囲も絞ってきたんで45分でサクッと終われる上に結構ゲームした感がしっかりしてるんで、あの上級者の方に非常にお勧めしたいと思います、
うん、おこれだからゲーマーに向けだけど イコール長時間ゲームっていうわけではなくて、ちゃんと時間も絞ったスマートなゲームっていうのがまたいいですよね。
濃厚な時間を楽しめるんですよね。
そうですね。
覚えることは簡単で、もうやっぱりそのいろんなことができるっていうのは、ね、
非常にねよくできたゲームだと思います。
よくできたゲームだった
よね。まあまあまあそんなね、まあお店のね、まあぶっちゃけまあある意味これ今買いですよっていうのも含まれてるわけじゃないですか。ここでですよ。ここで個人的にね、それは一回置いといて、ね、
はい、
店長の好きなボードゲームトップ3は何かなっていうのは聞きたいです。
聞きたい、聞きたい、聞きたい。
もちろんお店に置いてあるものでもいいし、はいはい、いや今手に入らなくなっちゃったけど、これは本当いいよっていうのがあれば。
ああ、なるほどね。
はい。
これちょっと、3つまで絞れるけど、
はい、
これ順位につけられないけどいいかな。
あ、いいですよ。
いいですよ。ちょっと思いつくままいきますよ。
はい、
まずね、1つ目。
はい。
ニムト。
おー、はい。定番の。
こんだけ、なんていうんですかね、単純でしかも大人数やれるのに、うん、あんだけしっかり考えさせられてピリピリするゲームってなかなかないな
って
、
うんうんうん、
はい、
洗練されてますね、
あの、はい、で突然負けたりするしね、
うん、あれ、そうそうそうそう、
え、あ、あれ俺みたいない
つの間にっていう、
ね、そうですね、あのどんだけ強い人でも、あの一気に、ね、転落していくっていうのが非常に面白い、うん、
負けるときは負ける、
はい、
油断できない、
そうですね、うん、そういう意味ではね、そのやっぱり実力差ある人同士で遊んでも面白いっていうんで、うん、やっぱりあれはすごいなと思います。
いい人も楽ですしね、
楽ですね、
はい、
あのまあ、ここでちょっと余談なんですけど、以前にね中道先生においでいただいた
時
に、
はいはい、
中道先生のサイン争奪任務とやったことがあるんですよ。
白熱やな。
言ってましたね。
はい。はい、ちょっと殺気が半端ない荷物。こう、みんな、俺の嫁、
うん、
ね、こうよこせとやんばかりの恐ろし
いな、そりゃなりますよ、
血縛った目でニムトをやってるというのは多分あれ開示にできるんじゃないかと思うんでしたね、
ほんまや、
いや何かがかかるとね、やっぱり
違いますね、
むしろそういう、まあ、単純っていう言い方はあれかもしれないですけど、うんうんうん、そういうゲームの方が白熱したり、
うん、そうですね、くじ引きでも面白かったんですけど、うん、まあ、くじ引きよりはね、あの、まあ、運要素の強いゲームでああやってやった方が盛り上がるかなと思って、うんうん、
面白いですねそれ
ね、なら、まあ、川崎さんも案の定っていう間に落ちてたわけですけ
ど、そこ見たかった、
見たかったな、そのファン
も、い
やでもあの時は本当にすごい戦いで、あれビデオ撮っとけばよかったなっていうぐらい
金取れますよDVD にして、
その時あれですよね、川崎さんが暴れてお店が半壊して
ガシャ
ッ、ね、あの時はね川崎さんが非常にね、あの、はい、名司会で締めていただいたんで、
お、
は
い、素晴らしい、あの、
まあ、あの今年もなんかやりたいなと思ってるんで、で今年は、ね、来年のゲームマーケットかな、
そうですね、
なんかやれたらいいなと思ってるんで、うん、なんかね、やれれば、あとそういや、そうそう、放課後サイコロクラブ4巻が来週の12日発売なんでね、
はい、
あの、まあ、みんな買ってあげてください、
12月の12日、
はい、
はい、ぜひ、はい、まだ買ってない方はぜひ買ってください、はい、ということで、はい、では次、
そうですね、ね、はい、あと一つ、
はい、
じゃあごめんなさい、
二つです、
ね、交易を、
おお、最近出た、
リメイク、そうですね、あれだいぶ古いゲームで、実は何度かリメイクかかってるんですよ、はい、で、まあ、ライナークニツィアの有名なゲームで、自分の船に荷物を積んでいる、その荷物 の、品物の価格をうまく釣り上げようっていうゲームなんですけど、カード60枚しかないんで、ぶっちゃけそれが全部出たらもうゲーム終わっちゃうんですよ、
うん、
でその期間の間にどれだけ稼げるかっていうゲームなんですけど、一人でもうこう俺は周りなんか当てにしないって言って一人でコツコツ稼ぐもいいし、周りと相乗りしながらうまくやっていくのもいいしっていう、非常にバランスの取れたゲームで、で、自分を有利にするための、船を増やしたりだとか、荷物を積み替えができる、荷役人を雇うとか、そういうことをできるんですけど、それをやるのも全部勝利点なんですよ、そっかそっか、
そうですね、
はい、つまり、それを買ったはいいけども、それを取り返す前にゲームが終わっちゃうと当然損しちゃうんで
結構重いんですよね、コスト
が、はい、だからどこまで、ね、どこで買うか、あるいはどこで諦めるか、
うん、
っていうのが非常にバランスが取れてて、全く買わずに勝てるとかっていうパターンもあるんで、
うん、国手らしさがふんだんに入ってますよね、
いまだにどうやって勝てばいいのか俺もよくわかんないだからこうすれば勝てるんやろうとは分かるんですけど、実際にそうやって本当にこれでいいのっていうのがいまいちよく分からない、
プレイヤーがまた変わるとガラッとね、
そうですね、2人3人4人で全然バランス変わりますね、というふうにね、非常によくできたゲームで、まあ、最近ね、ニューゲームズオーダーさんからリリースされたんで、手に入れやすくなったのもありますし、ぜひぜひね、あれは遊んでほしい一品、30分で終わるっていうのも非常に高評価ですね、
はい、
あれも結構みっちり考えさせ
られた。そうそう、短い時間でまたあの思考があのねっちょりできる。
ねっちょりの言い方、
あと、うん、僕個人が、ね、一番あのニューゲームズオーダーさんが一番上がりがたいのが、はい、色盲の方にもちゃんと対応しているように、あのコマの確か識別がちゃんとはっきりとしたんでしたっけ。
そ う, あそうですね、色変わりましたね。
はい、あの元のやつが赤とあの茶色があって、うん、僕見分けつかないんですよ本当に。
なるほどなるほど。
ゲーム界で初めてた時に、あじゃあ赤取りますって、茶色茶色って言われて、うん、めちゃくちゃイライラした
ちょっと毒舌ですけど、以前のね、はい、アメリカ版があったんですけど、はい、アメリカ版は非常に評判が悪かったんですよ、ね、っていうのは、あのアメリカ版のコンポーネントには青と紫っていうのがあったんです、うん、でこれがカードではね魚と、インディゴって言って分かりやすかったんですけど、コマで見た時にどっちがどっちかよく分からんとっていうぐらいの色合いでしかなくて、なんかね淡いちょっとね木の色が透けちゃうような淡い色だったせいで、うん、ますます分かりにくいんですよ、うん、で白と黄色も分かりにくいって言って、もうさ大不評、ほんまにもうあの名作をこんなに渋谷があってってもうポロカス怒った記憶があるんです
よ今回のは、
はい、ね、
あの第一版ね、第一版に準拠した形の非常に、はい、いい色に変わってるん で,
いや言っときますよ、これ好きすぎて怒ってるわけですからね、
うん、あの名作愛があればですよ、
ね、いやもうね
いらんことしやがって、
いや言い方どこまでフォローできる。
いやでもやっぱりね、そのね、その愛があるコンポーネントってあるじゃないですか、うんうん、はい、ね、いい加減じゃない仕事、うん、ね、そういうのはやっぱり見せられるとこっちもやっぱりありが売りやすいしありがたいなと思うわけです、うん、自信持ってにはやっぱりおすすめできるもんじゃないとなかなか我々もね売りにくいんで、公営業はでも本当に、自分自身がねやってて面白い、
うん、
何度も何度も遊びたいと思うゲームの一つです、う
ん、はい、はいはいはい、では最後の一個、
最後の一個はね、はい、ラミキューブです。
出たね、
出た、うん、あれだったら多分24時間遊んでて大丈夫
マジそんなレベル
すごいね、
あれ麻雀と同じような中毒性あるじゃないですか、ね、そういう意味ではね本当にあの遊びやすい、とっつきやすいゲームですね。ちょっとねあのドイツゲームかと言われたらもしかしたらそうじゃないかもしれない、どっちかというとトランプゲームとか、
ね、
あっち流れですよね、
はい、
そうはい、あのそういう感じがするんですけども、やっぱり面白い、うん、あの1分間の間に何手でも打てるっていうのが非常にやっぱりいいアクセントになってて、あれのおかげでもう全然出せなかったって人が突然なんかバーッて一気に出して逆転ってあったりするんで、
ガガガガガって組み替えてね、
そうです、これがこれでこうなってこうなって、わいおりえーって、
ね、パズルを入れ替え、パズルのように入れ替える感覚と一気に出せた時の爽快感が僕は好きですね。ただあの手札が30揃うまでは全く出せないんで、僕一回あの30で全く揃えれずに終了したことありますよ。
あのね、
始まらず、
実はね一番最初の1回目がそれだったんですよ。
そうなんです、
お地蔵さんで終わっちゃって、
はい、お地蔵さん、
で何にもできない、本当に1枚も出せず終わって、うん、こんなゲームくせえわって言って、はい、実は最初の半年間ぐらいもう見向きもしなかったんです
よ、何
もうこんなゲーム死んでもやるかって、はい、思ってたぐらい嫌いやったんですけど、
はい、
ちょっとねご縁があって、はい、ラミーキューブ日本3位の、まあ、一応そのタイトルホルダーの方にちょっと教えてた機会があったんですよ、
はいはい、
でその時に教えてもらったら、あこれ分かるぞ、分かるぞ、できるぞってなって、でそこで気づいてからは早かったですね、
ま
あ、なるほどこうやるんやと、
こういうゲームかと、
そうですね、で何戦かやってるとやっぱりそのダメな時ってやっぱりあるんですよ、
うん、
でいいとこまで行ったけどダメなパターンもあれば、うん、ほとんど出せずに終わるとかって、まあ、やっぱりあるんですけど、あこれもでもゲームのうちなんやと、
うん、
でこういう時もあるわ、でその最初の1回目の出会いが非常に悪かったんだと思うんですけど、うん、ですんでね、できればやっぱり1回目でなんか印象悪かったけどっていうのはね、もう1回ぐらいやってほしいなっていう、もしかしたらねたまたまそれが悪かっただけかもしれないけど、ね、ちょっと不幸な出会いっていうのはもったいないなと自分でも思いました、
最初のファーストインプレッションすごい重要ですから、
ね、初めて
第一印象でやらなくなっちゃうゲームとか、
これね、まあ、言ってしまうとちょっとボックスとかも、うん、あのだいぶスペックなデザインじゃないですか、
うん、
もう最近みたいにキャッチーな色使いっていうよりはなんか昔ながらみたいなのがあって、うん、まあまあ知らない人が手に取ってすぐ買うかっていうのは難しいかもしれないですけど、
うんうん、
ここで自分が出したい情報は木村カエラが自分のマイブームベスト3の一つにラミキューブ入れたんですよ。
へ
え。こ これがまたね、まあ、火付け役にもなって、うん、え何そのラミーキューブって聞いたことないみたいな、うん、いやもうちっちゃい頃から遊んでてこれ大好きなんですって言ってたんですよ、もうすごいその木村カエラのそのどうやって育ってきたんだよっていうのも疑問ですけど、あこれ木村カエラが遊べるぐらいだったらぜひねそのファンの方も含めていろんな方に遊んでいただきたいですよね。
僕カエラちゃんのこと好きになりました。
あ今かい今嫌いだったんだ、うん、なんだよどう思ってたんだよ、っていう感じで、はい、まあまあまあ話し出したらキリがないですが、はい、まあ、次いっちゃいます。はい、では続いてですね、ちょっとね、まあ、気になってることでこれ聞いちゃっていいのかなって思う部分もあるんですけど、
はい、
入荷の選定は何が基準になってますか。
あ気になる、
まあ、やっぱりね、一つは一番大事なのは前情報ですよね、はい、皆さんがどれぐらい注目してるかっていうのはやっぱりすごく、あの耳をそば立てて聞いてます、ね、
あじゃあツイッターとかもチェックして。
そうですね、ツイッターとかもそうですし、やっぱりお客さん同士の話で、あの面白そうとかって話とか、
はいはい、
まあ、あとはその実際にね、あの海外から先に買ってきて持ってきた方の情報とかね、遊びでこうだったよとかって話とかはやっぱりよく注意して聞いてるんですけども、
はい、
ぶっちゃけ入れてみるまで分かりません。
まあね、でもプレイしてみないと
何が流行るかは、ね、本当に分からない、
ってことは逆に言うとやらかしちまったなみたいなこともある。
もうそんなもん、在庫裏に山盛りとか
わわわわあるで、
買って帰ったらいいんだよ。
なるほど、みんなでね、
みんな買って帰ったらいいんだよ、
ね、あの、はい、まあまあ残念ながらね、やっぱりその、うん、やっぱり特に最近の新作ってどれも面白いんですよ。でただやっぱりその面白いだけではその周りに埋もれてしまうってのは非常に多くて、はい、こんだけいいゲームやのになっていうゲームはやっぱりあるんですよ。で、そういう中でもやっぱり自分が惚れ込んだゲームっていうのはいくつかあって、やっぱりそれはやっぱり強めに入れるんですけど、大体の場合は失敗します。
商売って難しい
ですか。だからね、自分の思い込みだけでもダメだし、かといってそれがないのもダメだしって難しいところです、正直。まあ、ただあの一応は、浅く広く取ってみて、リピートのかかりやすいもの、やっぱり お客様の危険の強いものはやっぱりあの強めに取っていくっていうのが大体うちのやり方になってます。
いいですね。まあ、あのキュウイゲームズさんの場合結構お客さんとの距離が近いからいろいろ聞きやすいですからね。
そうですね、そのあたりはね、やっぱりあの非常に参考にさせていただいてもらってますし、あの、ね、今後のやっぱり店舗作りの、ご参考としていろいろ聞かせていただければと思います。
わー、こんなゲーマーさんもいっぱいいてありますからね。
そうですね、っていうかちゃんと答えてくださってありがたい。
さっきのラジオがむちゃくちゃすぎて、もうなんか僕らどうしたいかわからない。
確かにね、
全然何も言ってない。
はい、ありがとうございます。
です、
はいはい、では、続いてですが、お客さんに求めることっていうのは店長側から何かありますか。
お客様に求めることっていうのはね、まあまあ、本当はね、一番やっぱり楽しい時間を過ごしてもらうことっていうのが、もうこれが一番やと思うんですよ。
それはもちろん。
そのために、まあ、本当にちょっとしたね、心遣いっていうのをやっていただけると助かるなというのはあります。あの例えば、他のお客様がいるからちょっと椅子引こうとか、他のお客様がいるからあのちょっと声かけてみようとか、そういうね、本当に他の人がいるからちょっとっていうのがあると大変助かるかなと思ってます。ただね、やっぱりその余裕がない状況っていうのもあると思うんで、
盛り上がったりとかね。
そうですね、あとはそのやっぱり初めて来てね、こうバーって上がっちゃってる時とかで実は無理に決まってるんで、あのできる範囲でいいんでちょっとずつね、みんながやってもらえたらなとは思います。あのお金確かにね、いただいて商売やってるんですけども、結局やっぱり場の空気作っていただいてるのは皆さんなんで、あのそのあたりでやっぱりね、ご協力いただけると最終的には皆様方の自分の居心地のいい店になるはずなんで、そういうところでね、一つご協力いただければなとは思います。
あ、プレイヤーからも一ついいですか。
お、いいですよ。
やっぱりね、僕コンポーネント中なんですけど、コンポーネントはね、やっぱり大事に扱ってほしいなっていう
のは、それはそうですね、
あるんですよね。
それ
は、それはもう個人でもお店側でもそうやと思うんですけど、やっぱりね、あのシャカパッチとか、あの髪の毛ちょっとボリボリってあのコマでやったりとかっていう人がたまにいるんで、
そんなやついる。
いましたよ一回。それやめてくださいって言いましたけど、やっぱりね、そういうのはプレイヤー、お店側からちょっとあんまり、あの言いづらいかもしれないんで、やっぱプレイヤーでそういうのをやっぱりね、やっぱマナーも必要ですから。
はいはいはいはい、
やっぱり、
まあ、でもね、あの開店3年超えましたけど、今のところゲームのコンポーネントを丸々交換するほど傷んだゲームっていうのは、うん、ドミニオンとカタンしかないんですよ。
うわ、そっか、ドミニオンとカタンはもうみんなが
めちゃくちゃ
回すから、
別にその乱暴に扱ってくれたから、あ、ごめんなさい、あとね、セブンワンダーだった。いずれもその乱暴に扱ったから傷んだとかってわけじゃなくて、本当にね、よく使っていただいたおかげで、もうあの、ね、交代っていう、
愛のある話ですね。
本当にね、皆さん大事に使っていただいてるんですよ。
めっちゃやります
か、めっちゃすごかったですもんね、セブンワンダーの勢い、一時期毎日のようにじゃないですかね。
もう20回30回とか本当にあの月でね、買ってた、はい、まあ匹敵するのはうちではアグリコラなんですけど、
ね、あれ
有名ですからね、
でもいまだにね、あれは実は初代のアグリコラが
い
まだに
すごい
ですよ、はい、それぐらいね、大事に扱っていただいてるんで、あのそういうところではね、本当にお客様に感謝します、
うん、これはあれじゃないですか、もうキウイゲームズまだ来られてなくて、近くに住んでる方は、うん、そんなにちゃんとしたモラルがある人たちが集まるんだっていうアピールにもなりましたよね。
そうですよ、うん、
いや素晴らしいお客さんですね。
ボードゲームは紳士的なゲームですから、
うん、ね、うん、いやもう声を大にしてみましょう、素晴らしいお客様方ですね。
そうですね、うん、モラルは高いと思います、うん、ボードゲーマーの。
いやー今、ね、周りにいるお客さんにちょっとアピールしましたけどね、
はい、うん、俺らが一番うるさいっていうね
はい、ありがとうございます、うん、はい、ではですね、まあお客さんの話でも何でもいいんですけど、まあ、そこら辺も含めて、はい、新エピソード、このお店を始めてからの新エピソード何かありますか。
新エピソード、
なんかこんな出来事起こっちゃったよ、
この状況を軽く新エピソードです
。まあある意味ねはい、
まああれですよね、やっぱり一番の珍エピソードは地震ですよね。
あ、
ね、あれ店始めて1年経つか経たないかぐらいの時だったんですけど、はい、ある日ね、突然全員、お客様も含めて全員の携帯が鳴ったんですよ。
へ、
あれですよ、あのボーンボーン、
緊急地震速報、はいはいはい、
で当然びっくりしてパッて見たんですよ、すぐに、はい、だから、和歌山県で震度7の地震で出たんですよ、
はいはいはい、
でこれはあかんと思って、お客様全員机の下にって言ってこうバーンって全員入れさせて、はい、で店員の女の子もそこの一番丈夫な机の下に逃がして、はいはい、で自分だけはさすがにあの、ね、
連絡
の、
ね、
あの自分の机の下にいたんですよ。うん、あのすぐ電話とか取れるようにな
って、
はい、で、はい、テレビもすぐにチャンネル変えて、うん、なってたんですけど、はい、30秒経っても1分経っても何にもないんですよ、
ね、その間ずっと机の下
っ、ね、そうですね、だって何が起こるか分かんないですよ、
はい、
で、まあ、3分ぐらい経ってからさすがにちょっとおかしいなということで、まあ、自分だけが出て周り、まあ、確認してテレビつけて、
うん、
でラジオつけて、でも何にもどこにも行ってないんで、
はい、
もう大丈夫やと思います、
はい、
まあ、起きてもらったんですけど、
うん、
結局、まあ、それは誤報だったんですけど、
う
ん、
ね、分かんない震度2、
もう誤報が震度7になっちゃって、うん、もう本当にこれはあかんって言って、
うん、いや7って聞いたらビビりますもんね、近いですもんね、大阪
行ったら、そうですね、うん、でやっぱりね、そのまだあの東北の震災の記憶もまだそんなに、うん、
あ、
ね、あの薄れてない時期の話だったんで、
ただ本当そうですね、
はい、うん、ちょっとやっぱりびっくりしたなって話があったり、
余計にってことですね。
でもお店としての対応はもう素晴らしい、
ね、
一番いいです
よ、素晴らしい、何が一番でね、その女の子をね、ちゃんと一番頑丈なところにね、うん、隠したっていうのはね、
僕だったら一番最初にその頑丈なところ行きますから
、そうですね、
俺のところだ
いやいや、多分久田さんはその女の子を誘導するふりして触ろう
と、あ、そうですね
そうですねって、おい、そうですねって、どういうことで、
僕が机になるっていう
僕が机になる、そんな余裕ないから
すいません、
いやでも珍エピソード確かに、
あとはね、やっぱり発注間違えた時に
繰
り
返すんですか、
そうですね、
うち今ドリンクバーがあるんですけど、
ありますね、
あれでコーヒー豆を頼んだつもりが、
うん、
コーヒーミックスってミルクを頼んじゃってて、
そっかそっか、
あれが5袋届いておいおい、この週末にコーヒー豆ゼロかよってひっくり返ったことはありました。
でもミルクはいっぱいある
これミルクだけ飲まされてもなっていう
結局その期間はもうコーヒーなしだったんですか。
いや、泣きの一手でちょっとメーカーさんにお願いして持ってきてもらいました。どうしてもこれないとあかんねんよって
それただの失敗だねまあまあ気を配らなきゃいけないところはね、どうしてもプレイスペースもあるから、まあ、ちょっとありますよね。
ドリンクバーありがたいですね、や
っぱありがたいですね。あ、うまいこと言いますね、今飲みながら。
いやだって本当にね、僕らなんかよう喋るんで、
はい、
やっぱりドリンクバーがあるとすごい助かるというか、
ね、はい、
う
ん、ゲーム中どうしてもやっぱりこういうゲームなんで、はい、よく会話するじゃないですか、うん、でそういう時にね、やっぱりあればいいなっ と思ってドリンクバーを置かしてもらってるんですけども、うん、
しかもキャップね蓋がついて
る、ね、そうですね。これはねやっぱりあのカラオケボックスで遊んでた時に一回バシャってやって見ちゃったんで、
なるほど、うん、そうか、それはね
初めてここに来た時愛があるなって思ったんですよ、うん、この蓋があるっていうのは、う
ん、これはあれですよ、だから失敗談から始まったんですよ、
うん、3年経ってるのにもうまだ全然その机にしたって何したってすごい綺麗なままですよね。
そうですね、
すごいじゃないですか。
そうですね、そういう意味ではね、はい、本当にさっきも言った通りお客様にね丁寧に使っていただいてるんで、
はい、ね、だからできるだけね、できるだけ困ってないな、もう
申し訳ない、興奮しちゃって
仕方ない、興奮しちゃってたんやん、抑えて、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、でははい、さらに個人的な部分でね、はい、パーソナルな部分として店長はオフの日何してますか。
あー、これねツイッター見て大体バレてるんですけど
ツイッターには上がってますけどね、
ツイッター見て大体バレてるんだけど、はい、実はねあらかた寝てますとりあえずね、ゲームにはあんまり触らないようにします。逆に
漏れる、
やっぱりねその毎日毎日触れていると麻痺しちゃうというかね、そういうところってやっぱりあるんで、その気持ちを切り替えるっていう意味で休みの日には基本的には仕事関連のものあまり触らないっていうふうに、まあ、どうしてもねやっぱりしょうがない、すぐにメール返さなきゃいけないものとかはどうしてもやっぱり来るんで、そういうのはやりますけど基本的にはあまり触らないようにしてます、
毎日ステーキ食ってたら飽きちゃうってこと。
確かに確かに、言ったら もっとすごい大味のねステーキなんかをいっぱい食べなきゃいけないから、
一回たまには魚の日もいるって話です。
それはそうです、
まあ、モチベーションを続けていくだけ、
それが寝ることなんですね、
そうですね、やっぱりねなんだかんだ言ってあの営業時間がね割とやっぱり土日とか特に12時間以上ここにいるんで、やっぱりね寝ないとダメだな
って身を削りながら
ここやっぱりねこうね年取っていくにつれてだんだんね睡眠時間の大事さっていうのが身に染みて分かってきて、
そうですね、
まあ、あの基本的にはやっぱりその寝る時間をねやっぱりちゃんときちんと取るっていうのはやっぱりかなり意識するようになりました、
うんうん、
昔はねその休みの前の日だからなんか3時4時ぐらいまでゲームしててもいたらわーとか言ってこうパソコンのゲームとかで遊んだりしてたんですけど、最近それやると翌日以降にガツンってくることが
もう、ね、
これダメだって
若い身じゃないですからね、
体が資本ですよね、
これダメだと思って、
30過ぎたら
特にねやっぱりその自分が休んじゃうとお店閉めちゃうことになるんで、これ多くの人迷惑かけちゃうわと、でとりあえずまずは毎日出ようと、はい、
うん、
お一日も休みで出ようと、
うん、おお素晴らしい、
ね、残念ながらすでに過去2回ぐらいもうすでに休んじゃってるんです。
いやいやいや2回でしょ
2回です、
何千日とやっていいって2回でしょ。
食中毒に当たっちゃった。
何に当たったんですか。その時
鶏肉に当たっちゃいました。
鶏は怖いですね。
カンピロバクターで引っかかっちゃう。
うわ
はい、1回閉めちゃったりとかね、そういうことがあったりしたんですけど、
その後閉めちゃうわけですね。
やっぱりねそのお客様に移すわけにいかないんで、ね、
まあでもまあまあそんなんどう考えたってね頑張ってる方ですし、
いやまあそういうことを考えると例えばやっぱり、ね、些細な風邪とかで閉めるわけにいかないので、それだったらやっぱりまずはもう
基本的な
体調管理はもうしっかりやろうと。
素晴らしい。とはいえね可愛いバイトの店員さんもいますからね。
うん、
例えばね店長が風邪でね、まあ、マスクで奥に引っ込んでたとしても、可愛い店員さんがいますからここは。
やったー。
うん、気にするやったー。やったで、あなたのあなた何かできるわけじゃないよ。できるわけじゃないよ。はい、なんてね、まあいろいろ聞いてきましたけど、そんなキュイゲームズさんの定休日は、
火曜日と水曜日になってます。
はい。はい、じゃあその日は寝てると。
はい。来られても残念ながらここにはいません。家の布団の中に寝てますと。
電話はしないでね。はい、なんてね話をしてきましたが、ここの近いうちのイベントなんか。は何かありますか。
とりあえずは、はい、ごめんなさい今のところイベントないな。
でもキュイゲームズさんは本当あれですよね、コンスタントにいろんなイベント。
実はね今全部やめてるのは通販の用意を進めてるからです。
逆に言うとそれが大量に用意される楽しみですね。
はい、やっぱりねそのどうしてもその来れないわと、お客様から案
外 ね、
やっぱりこう問い合わせを受けることが増えてきたんで、もうそれだったらちゃんとやっちゃおうと。
お
で今ちょっと準備中なんで、今実はイベント全部止めてるんですよ。
めっちゃ楽しいよ。
ぶっちゃけて言うとルール読む時間がないんです
プレイスペースさんをこんだけ大きくしてさらに通販も やろうっていう店舗さんって意外とそんなないんじゃないかな。
まあまあね、あのプレスフェスをねまだあるお店っていうのが、まあ、最近でこそね、うん、ちょっとずつ増えてきましたけど、まだまだねやっぱり多くないんで、うん、まああのこういう形態のお店としてね、どういう形でそのお客様に、喜んでいただけるかっていうのはまだ日々模索している段階です。で正直なところ、まあ、あの我々がそのこれから先どこに行くかっていうのもまだ正直決めかねてる、はい、まだ分かんない、
うん
ね、それをちょっとその探り探りやってる段階の中の一つとして、はい、まあ、やっぱり遠くからのお客様とか、
うん、
まあ、遠くはないけどもあんまりあの会わへんねんって休みが、
うん、
例えばどうしても平日休みしかないねん、でもゲーム欲しいねんっていう人とかのためにね、ちょっとこうやって通販って形でやらせてもらえて、まあ、あのそれでねまたちょっとお役に立てればなとは思ってます、
はい、
あの特にうちの在庫は変なものが多いんで、うん、多分予想なかなかね見ても
あんまりないぞ、出上げが多いってことですね。
そうか、そういうことか、
はい、そういうのもね、うん、あのまあ、お届けできればなとは思ってます。
あー、出た、
見て
やっ
ラインナップ見て
これがいつオープンですか。そう
そう、本当は12月の頭にはオープンしてるはずだったんですけども、ちょっと遅れてます。
まあまあまあ難しい。ただこれを配信する頃にはもしかしたらできたらいいな、もちろんねコラボードの、ね、ページの方にリンク貼っておきますので、
う
ん、はい、気になる方は
お願いします。
チェックをしてください。
眺めるだけでも楽しいですから ね、
そうですね、
ボードゲーマーとしたら、
う
ん、でも勢いで買っちゃうっていう、
まあ、でも、ね、やっぱり本当はね店舗に来ていただいて実際に触れてもらうのがね、うん、一番いいとは思ってるんです
けど、そうそうそう、リスナーの方でまだ来たことない方には、うん、あのちょうどいいんですけど、その要は来ると例えば、うん、なんかこれいっぱいあってどれ選んでいいかななんて時に、うん、結構店店長さんだったり、あとまあバイトの女の子だったりが、これすごくいいですよっていうのを気さくに話しかけてくれるんで、しかも別にこれ買えみたいなそういうことは全くないですからね、もちろん。なんでこれどんなゲームですかって聞きやすい空間なんですよ、
うん、
っていう意味でもキウイゲームさんは相当洗練されてる。
そんな話していいですか。
いや、なんすか、なんすか。
僕がボードゲームを始めたばっかりの時に、
おろおろ、
ここ実は来てるんですよ。
え、あ、そうなんですか。
ほいで、はい、その時に、うん、まあ、僕全然知識なくって、もうそれこそ本当に2、3個やったぐらいの時に行って、で、まあ、いろいろ打たせてもらったんですよ。ほんでその時に店長さんに、まあまあ中量級ぐらいでどんなゲームがいいですかって、うん、はい、聞いて、
うん、
ほんなその時 K2 をすっごいおすすめしていただいて、
名作じゃないですか。
名作中の名作ですよね、
はいはいはい、
んでもそこから本当にもともとボードゲームハマってたのがさらにこうグワーっていくようになって
あ、じゃあキュウイゲームさんあって今の鈴鹿さんがいるん
ですか。ロールプレイが僕好きなんで、はいはいはい、もう本当にあれ店長さんの言う通りで、うん、あれ本当に山を登ってるかのような息苦しさがあるんですよね、K2 って。
キュウキュウになっていくゲーム。
あ、苦しい、でも降りたいみたいな。あのね、本当に説明しはった通りやって、本当ありがたいなっていう、今の豚小屋があるのはある意味、ある程度、うん、何パーセントかはキュウイゲームズさんの、その勧めてくれた K2 っていうのは本当あるんですよ。
これはもう感謝しきれないですね、
まあ、他にもいろんな要素あるんですけど、はい、その中の一つの要素としては本当にここで進めていただいた K2 っていうのは結構な、僕の中ではすごい大切なゲームのうちの一つですね。
それだけ感謝してるってことはもう今日はもうありがね、全部ここに落としていくってこと
です。任せろ
もう帰りにお金残してくださいね
そうですね、アタックさんが払うわけになる
なんかそういう話があって、はい、もうその言う通りなんですよね。
そうですね、
進めてくれるっていう、
いやでもあれですよ、鈴田さんここでお金落としてアタックさんが支払うことになっても、なぜあの鈴田さん、あのここに来るまでの間に帽子なくしてますから、常にもうお金なくなってきた。
帽子なくしてるのは僕ですか。鈴田さんは何もなくしてない。
鈴田さん何もなくしてないのか。
僕は傘を2回忘れたけど、
アタックさんが帽子と
傘を忘れました。
どこに？
電車の中に。トークライブに行く前。
あほや。
田中までトークライブに行く前に。
そんなことがあって。
ま
あ、ありがたい。
昨日ですね。
はい。はい、ありがとうございます。なんでね、まあ、いろいろお話聞いてきましたが、はい、今後もぜひキュウイゲームさんにお邪魔させていただきますので、その時はまたよろしくお願いします、
うん、はい、よろしくお願いします、
はい、
そしてリスナーの方もぜひお越しください、
はい、いい店、
はい、というわけで、
まあ、面白いよ
ね、
はい、
まあ、コラボドは最後ね、いつもの挨拶があるんで、もちろん豚小屋のお二人もご存知の、わかりますよね、
はい、
ではせーの、じゃおじゃお、じゃお、元気ねえな、テンション低いなおい、
ちゃうちゃう、
バイチェン。